Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。
戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。では改めて、ゲストをご紹介いたします。ゲストは音楽家の小室仁さん、そして滋賀県社会福祉事業団理事長の北岡健剛さんです。こんばんは。
よろしくどうぞ。
こんばんは。
よろしくお願いします。はい、私の方から、簡単に小室さんと北岡さんのご紹介させていただきます。
小室仁さんは1968年に六文銭を結成、1975年に泉谷茂さん、井上陽水さん、吉田拓郎さんとフォーライフレコード設立。その後、ソロ活動を中心に様々なジャンルのミュージシャンとコラボレーションをされています。そして、北岡健吾さん。滋賀県を中心に障害のある方が地域で当たり前に暮らせるシステム作りを進められ、バリアフリー映画祭や近江八幡市、ボーダレスアートミュージアムノーマの企画運営など、福祉と様々な芸術文化をつなぐ活動も精力的に展開されています。
そんなお二人なんですけども、お二人はもう結構、実は長いお付き合いっていうふうにお聞きをしてるんですが、まずそのお二人の出会いのエピソードからちょっと聞いてみたいと思うんですが、小室さんはいつ、このまあ滋賀県で活動されている北岡さんとお会いされたんですか？
多分四日市だと思うんだけれども、
あれが最初ですかね。
ね、
そうですね。四日市、あの子供の本の専門店ですよね、
メリーゴーランドという、はい、本屋さんがあって、
はい、
そこに北岡さんはなんか、まあ、以前から出入りはしてたらしいんですよ。
僕は、大学の時から子供の本の、活動やってて、
はい、
で、そういう時に、たまたまそこのメリーゴーランドの増田さんという方と、まあ、知り合って、それから、滋賀県で働くようになったので、はい、何か、イベントがあると、行ったり来たりよくしてたんですね。はい、で、そこで、まあ、小室さんと、こう、田島瀬戸さんが見えるっていうことで、はい、これは行こうと。
その日、まあ、そのゲストでご出演されてる小室さんに、北岡さんは一応、まあ、お客さんとして行かれて、
はいはい、
で、その、まあ、ライブ。
僕じゃないんですよ。
あ、
北岡さんはね、音楽の方はね、吉田拓郎さんのファンだからね、俺のことなんかどうでもいいわけです。
いやいやいや、
ただ、
なんかいきなり、すごい話ですよ、ね。
ただ、その、はい、絵本作家の田島瀬戸という人に、接近したかったわけです
よ。いやいやいや、接近。
で、それはなぜかならば、はい、僕は北岡さんの、はい、代弁しますけど、はい、北岡さんはその時に、もう、そこ、仕事従事していた、はい、信楽の、青年寮、
はい、
という、
知的障害を持つ人の、まあ、暮らし、まあ、入所型の施設ですよね。
はい、で、そこでの、いろんな文化活動、焼き物をやっていたり、はい、絵を描く人たちがいたりする、そういう部分でもサポートをしていこうっていうことがあって、で、北岡さんはそういう絵本というような世界にも、コミュニケーションを持っていたんで、はい、その辺をこう結びつけようという、魂胆があったわけですね。
まあ、そう、なんか逆に釈明されるとかないですか？
いやいや、はい、その頃は多分、あれですよね、伊藤芳子さんの奴隷を持って、まあ僕は行ったんですよね。
土の鈴ですね。
土の鈴。伊藤芳子さんと、信楽青年寮、芳子さんという、まあ、信楽青年寮でずっとその同業されていた方。
知的障害を持つ方ですけれども、はいはい、で、その方が作る奴隷が、まあなんか僕たちから見るととても面白いっていうか、ユニークな、作品っていうか、まあ奴隷であるというふうに思ってて、はい、それはなかなか福祉だけの議論してては、まあなんていうか本当にいいのかどうかよくわかんないんで、うん、一回その田島さんにぶつけてみたらどうかという、うん、まあそういう意味じゃ。
それがやっぱ北岡さんすごいのはね、はい、もう田島清掃さんが一発で、何これって、 すごいねこれ君、うん、っていう感じで、
そうですよ ね嬉しかったですね、
うん、
今考えれば嬉しかったです。
それでその次に、はい、製造さんに遊びにおいでになりませんかって青年寮にって言ったら、もう伊藤芳彦さんに会えるんだったらっても喜ん、二つ返事で出かけるのに僕もくっついて行って、
小室さんも一緒にその志賀青年寮行かれたんですね。
そう
ね、
はい、でそこからいろんな世界を
いろいろ、いろいろと楽しい思い出が、はい、
小室さんはその志賀青年寮やまあその志賀県にこういった形でまあきっかけができたと思うんですけども、その後、まあ、音楽活動としても、そういう、まあ、滋賀県の福祉施設とか、みたいな関わるっていうことはあったんですか、
いや、そんなに、はい、何か意識的に、障害を持った、施設とか、いうようなことで関わってはいないと思いますけど、はい、要するに、青年寮に遊びに行くのは面白かったんですよ。で、そこでね、うん、はい、まあ、青年寮の施設の中で、ライブをやらせてもらったりとか、う
ん、ライブもされたんです
ね。すごい小さな喫茶店でね、
は
い、
小さな喫茶店でね、僕は歌ってる、はい、でしょと聞いてる人がね、
はい、
小室さんって手を挙げる、なんですか、うん、すんません加山雄三お願いしますって言うからいやちょっと待って、なんとかさ、俺加山雄三、僕はほら聞いてて分かるとおり、僕は自分の歌だけしか歌ってない、歌えないし、加山雄三、さよかほなえわとかって、でまた、ね、数曲歌ってた、小室さんって、何ですかって、加山雄三お願いしますって言うから、言ったから、つって。でね。
相当面白いコミュニケーションですね、それは。
で、何回寝かにね。
はい。
また加山雄三って、まあ、しょうがないからね、二人、夕闇があ
って
、ま
あ、ワ
ンコーラスやったんだよ、はい、ギターってね。そして、大きに、やっぱり加山雄三のがうまいわ。みたいなね。
すごい落ち着きの。
面白かった。
なるほど。
面白かったね。
そうですか。まあ、お二人、まあ、その、志賀青年寮以降、いろいろ出会われてから、まあ、ずっとその数十年ですね、いろんな活動されてきたと思うんですけども、その後何か具体的に、こう、まあ、例えば、映画であるとか、まあ、そういった活動もご一緒されたっていうふうにお聞きしてるんですけども、その辺の話ってお聞きしてもよろしいですか。
じゃあ、しがらから吹いてくる風っていうドキュメンタリー映画を、はい、1990年だったか91年に、まあ、作ったんですね、はい、まあ、作ったといってもそれは映画会社が、まあ、作るわけですが、うん、まあ、僕らはその、まあ、映画を撮る、まあ、現場を、はい、提供したというか、まあ、そういうことで、まあ、ちょうど小野さんと出会ってから数年後にそういう、こう活動があったので、はい、うん、その音楽を、映画の音楽を、小室さんにぜひお願いしようということになり、はい、まあ、主題歌といい、その映画に、いろんなシーンに入る音楽は、はい、まあ、全部小室さんに作ってもらったというようなことですかね。
はい、うん、小室さんはその音楽は、もうその志賀青年寮にずっとまあ通い詰めた中から、まあ、いろんなインスピレーションがきっと湧き起こって作られたと思うんですけども、なんかその、まあ、歌詞であるとか、あるいはそのメロディーであるとか、そういったものにどういう、こうメッセージを込められて作られたんですか。
映画では歌も出てきましたかね。
こっから風が、うん、出てます。
そうだね、一番最後のところ、
ここから風がというものですね、はいはい、
それは田島製造さんがその施設の利用する皆さんを見ていて、はい、もうユニークな人たちがいっぱいいるんで、そう、ここからインスピレーションを受けて詩を書いて、僕が曲をつけて、はい、で、
そうそう、
基本はなんかね、
その伊藤芳子さんの口癖を、うん、まあ、つないだっていうかね、田島製造さんが、
そうそうそう、あ、すごい面白いコンセプトですね。
全国的に、
心を抑えて
とか、ね、精神の心をぐっと抑えてとかね、全国的に、はい、心を抑えてっていうのを製造さんがピックアップさせてもらって、それに言葉を、製造さんの言葉を足したんですね。だから言ってみればほとんど吉彦さんが作った詩だと言ってもいいかもしれない、うん、
なるほど、
あとね、僕が一つ思い、覚えてるのは、その映画音楽を録音っていうんですか、スタジオで、はい、撮るときに伊藤吉彦さんの奴隷を、うん、使っていただいたですよね、
は
い、
そうです、
ああいうよ、まあ、そういうものも作って、使いながら音楽を作っていっていただいたっていうね、はい、ありましたね、
ちょっと一度ここで曲を聴いてみ、
はい、
ましょうかね、
はい、
ぜひ、じゃあ、ここから風が、お聴きください。 はい、この信楽から、吹いてくる風っていう、はい、まあ、この映画以降っていうのは、はい、またこの滋賀県を中心にいろいろそういう、まあ、福祉の現場とかで表現活動、その文化活動みたいなことっていうのは、うん、お二人でまたご一緒するようなことっていうのはあったんですか？
いや、この糸賀和夫先生の音楽祭を一緒にやるっていうところまでは、
はい、
具体的にはね、何かこう一緒に、うん、あれですよね。
ま
あ、
もちろん、ね、
あの、アミテフォーラムなどは。
もちろんあるんだけどね、うんうん、やっぱり、田島製造さんと一緒にね、
はい、
全国を回って、はい、製造さんが絵を描いて、ライブペインティングして、僕がその脇で歌うというのを、はい、で、北岡さんがプロデュースしてくれて、何箇所ぐらい行きましたかね。
全国100箇所ぐらい行ったですね。
行きましたね。
ね、
すごいですね。で、もう本当にライブペインティングと、その生のライブとっていうのを。
そうなんです、で、その時にね、北岡さんが一緒についてきてくれながら、時々消えるんです。
はい。
で、どこに消えるかっていうと、その地元の、施設、北岡さんがちょっと覗いてみたい、
はい、
見せてもらいたいっていうところに行って帰ってくるんですね。その時の土産話が、
はい、
まあ、こんな言い方したらなんですけど、この施設は良かったわっていうところもあれば、ダメでしたねとかっていうような。で、その時になぜ、どこが良かったのか、はい、どこがダメだったのかっていうふうに聞くことが、はい、そこからね、ものすごく社会が見えてくるんですよ、僕にとっては。で、それは青年寮に行って、うん、そこで実際に障害を持った人と付き合わせてもらうことも、僕にとっては今まで見たことのない世界、社会が見えて、そしてこの社会、その時初めて僕に見せてもらえたものっていうのは、実は以前からずっとあるものなわけなのに、なぜ僕は見えてなかったんだろうとかね、そういう疑問が僕の中にこうフィードバックしてきて、
はい、
で、結果僕をものすごく豊かにしてくれてるっていう感じなんですよね。
はい、なるほど。先ほども少し言葉が出ましたけども、糸賀和夫記念書音楽祭、まあ、そのことについてちょっと次回以降、また引き続きお話をいただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそ
どうもありがとうございました。
今回は小室仁さんと北岡健吾さんに、まあ、お二人の、滋賀県の信楽青年寮での出会いのお話を、していただきました。そこで、まあ、音楽と福祉っていうのが、新たな融合を果たしていくと。まあ、そういう、歴史についてお話ししていただいたわけです。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。